コリントの信徒への手紙の第1の13章を読みました。今日その御言葉から恵みに預かりたいと願っているのは13章の5節の御言葉、愛は自分の利益を求めず。この御言葉から恵みに預かりたいと願っております。自分の利益を求めない、愛は自分の利益を求めない。教会の外に貼り出した表題には私利を求めずと貼り出しましたが、自分の利益を求めないということであります。それぞれが自分の利益を追求して生きているこの世であり、また私たちもまた自分のことを求めて頑張っているような気もするんですけれども、でも改めてこの聖書の言葉が、愛は自分の利益を求めない、これはですね、自分を愛さないということではありません。自分の利益を求めないというのは、じゃあ自分のことを捨ててですね、自分のことはどうでもいいっていうことなのかと考えたならば、これは理解し損なってしまいます。自分を愛さないということではないんですね。聖書は一貫して、自分を愛するということを教えます。自分を愛する。また人が人である限りは自分を愛するということをやめるわけにはいきません。それを神様が否定するということはないんですね。自分を愛するな、聖書の中で一言たりとも自分を愛するなと命じた言葉はありません。でもここでは自分の利益を愛は求めないんだ。自分の利益を求めないでどうやって自分を愛するのかとこう思うわけですけれども、そこが大切なポイントですね。イエス様が聖書にはどういうことが教えられているんですかというその問いに答えてですね、聖書が教えている重要なことは何ですかという問いに答えて、聖書で教えている大切なことは二つだと答えた箇所があります。マタイによる福音書の22章を見るとですね、イエス様を試そうと思った聖書の専門家がイエス様のところに来て尋ねます。先生、律法の中でどの掟が最も重要でしょうか。これ言葉を変えて言うとですね、先生、聖書が教えている様々な教えの中で何が一番大切なことでしょうかとこう聞かれたらですね、イエス様はこう答えたとは言います。心を尽くし、精神を尽くし、思いを尽くしてあなたの神である主を愛しなさい。これが最も重要な第一の掟である。そしてそれに続いてこうおっしゃったとあるんですね。第二の掟も、第二もこれと同じように重要である。隣人を自分のように愛しなさい。隣人を自分のように愛しなさい。律法全体と預言者はこの二つの掟に基づいている。聖書が何を教えているかといえばですね、この二つのことを教えているんだというわけです。心を尽くし、思いを尽くし、力を尽くしてあなたの神である主を愛しなさい、神様を愛しなさい。そして第二は繰り返しになりますが、隣人を自分のように愛しなさい。だからですね、重要なことは、神様を愛しなさいということが第一であり、第二は隣人を自分のように愛しなさい。これを聞き間違えてはいけないんですね。隣人を自分よりも愛しなさいとおっしゃったわけではないんです。私たちはこう愛っていうとですね、自分を後回しにして隣人を愛することのように考えるかもしれませんが、聖書はそういうことを教えてません。自分のように愛しなさい。 だから自分を愛するということを聖書は否定しないんです。むしろ自分のように愛しなさいですから、自分を愛することを知らない人は隣人をどう愛していいか分かりません。愛の中身は自分を愛すること、そしてまた自分を愛するように隣人を愛することだというわけです。だから自分を愛するということがまずなければならないですね。ただ改めて今日のところはですね、愛は自分の利益を求めず、こう教えるわけです。まあ、自分の利益を求めることが自分を愛することなんだというふうに、そこへ閉じこもってしまっているのが、これは改めて間違っているというわけです。自分の利益を求めることが、それが自分を愛することであるかのように思っているけれども、それが本当に自分を愛することなのか、改めてまた聖書はそういうふうに問うわけです。神様を見失った時から、本当に人の心は狭くなったことを聖書は教えます。本当に神様を見失った時から、人間が自分を愛するということにおいて、自分の利益を求めるということにおいて、本当に困難、歯止めが効かなくなってしまっている。この姿を教えます。まあ、自分を愛するということは人間にとって基本的なことなんですね。でも同時にそれは神様を見失った時からどのように自分を愛すればいいのか、自分の利益を追求して自分のこととこう求めていって、本当にそれで自分を愛することになるのか、まあ、これが改めて私たちに指し示す聖書の教えです。まあ、神様を離れてですね、行った人、神様を離れて、まあ、神様から受け継ぐべきものは全部受け継いだ放蕩息子の例えというのが聖書の中にありますね。ある人に二人の息子がいて、一人の息子は、父親から全財産を受け継いで、そしてその全財産を全部お金に変えて遠くの町へ旅立って行きます。まあ遠くの町へ旅立っていく、まあお父さんから受け継いだ財産、まあそれをもうとにかくもうお父さんとは無関係に自分の思う通り自分の利益のためにも使えるようにですね、まあお父さんなどがいたらですね、それが自由になりませんから、遠くの町へ行って、好きなようにそれを用います。自分のため。でも、それを使い果たしてしまう。こういう息子の姿、聖書の中でイエス様が例えて語りました。遠くの町へ行って、本当にその財産を使い果たしてしまう。で、こうあるんですね。下の息子は全部を金に変えて遠い国に旅立ち、そこで放蕩の限りを尽くして財産を無駄遣いしてしまった。何もかも使い果たしたとき、その地方にひどい飢饉が起こって、彼は食べるにも困り始めた。それでその地方に住むある人のところに身を寄せたところ、その人は彼を畑にやって豚の世話をさせた。彼は豚の食べる稲穂豆を食べてでも腹を満たしたかったが、食べ物をくれる人は誰もいなかった。そこで彼は我に返って言った。父のところではあんなに大勢の雇い人に有り余るほどパンがあるのに、私はここで飢え死にしそうだ。まあ、受け継いだ財産をですね、自分の思う通りに使ったんですから、また自分の利益を図るように全てのことを使ったんですから、それで満足な歩み、また満足な 結果をですね得るはずのように見えるんですけれども、でも結局それを使い果たしてしまった。だからこう自分の利益をこう求めていって、それが本当に自分を愛することになるのかというわけです。まあ、ある意味で神様を見失った時に、自分を愛するということがイコール自分の利益を求めるということで、でもその自分の利益を求めていってもですね、自分でどうしようもならないことがあるし、自分でいろいろなことを全部思う通りにできるわけでもないし、そういう中で本当に人が混乱してしまっている姿、愛は自分の利益を求めず、じゃあどういうふうに歩んでいけばよいのか。神様を見失って、また自分を見失った者の姿でありましたけれども、その財産を使わ尽くした息子はこう言います。ここを立ち父のところに行っていよう。お父さん、私は天に対してもまたお父さんに対しても罪を犯しました。もう息子と呼ばれる資格はありません。雇い人の一人にしてくださいと。そして彼はそこを立ち父親のもとに行った。ところがまだ遠く離れていたのに、父親は息子を見つけて哀れに思い、走り寄って首を抱き接吻した。息子は言った。お父さん、私は天に対してもまたお父さんに対しても罪を犯しました。もう息子と呼ばれる資格はありません。しかし父親はしもべたちに言った。急いで一番良い服を持ってきて、この子に着せ、手に指輪をはめてやり、足に履物を履かせなさい。それから肥えた子牛を連れてきてほふりなさい。食べて祝おう。この息子は死んでいたのに生き返り、いなくなっていたのに見つかったからだ。そして祝宴を始めた。まあこの息子が帰ってきたらはですね、お父さんが全てのものを本当に思いを超えてですね、服を持って着せ着せろ、指輪をはめてやれ、足に履物を履かせなさい、まあ、こういうふうにして本当に祝ったというわけです。だから改めてこの自分の利益を求める、まあ、言葉を変えて言えば自分の利益を求めるのではなくて、神様が配慮してくださるその愛を知って、そこに身を任せるということ。愛は自分の利益を求めず、自分で自分を愛することをどのように愛すればよいのか本当にわからなくなっている人間のところへイエス・キリストが来て、改めて本当に自分を愛するとはどういうことなのか教えてくださいました。イエス・キリストが来て教えてくださったんですね。ここで父の愛を教えてくださいましたけれども、神様のもとへ戻った時に神様が配慮してくださる。自分の利益を求めて、それを求めていっても結局その利益を図ることができず、結局持っているものも使い果たしてしまう。まあこういう現実ですね。まあ人生そのようなものではないかと思います。自分の利益を求めていってキリがない。この利益あの利益といってですね、求めていってキリがない。でもイエス・キリストが改めて本当に自分の利益を求めていって、それが自分を愛することになるのか。本当に自分を愛するとはどういうことなのか。神様がおられるということです。キリストは、この 隣人を自分のように愛しなさいという戒めをですね、新たな掟としてこのようなものだと教えてくださいました。ヨハネによる福音書の13章の34節、35節ですね、こうあります。あなた方に新しい掟を与える、互いに愛し合いなさい。私があなた方を愛したように、あなた方も互いに愛し合いなさい。私があなた方を愛したように、あなた方も互いに愛し合いなさい。まあ、自分を愛するようにあなたの隣人を愛しなさいと言われてもですね、どう自分を愛したらよいのか、今見たように自分の利益を図ることが自分を愛することであると、こう、まあ、それをもうイコールでつなげてしまって混乱している人間の姿。まあ、ブレーキが効かない。人の思いを超えて全てのことを配慮してくださる神様が見えませんから、自分の利益を図って思い煩う。思う通りにならなければ思い煩う。また様々なことを恐れる。そういう中で、改めてイエス様がおいでになって、私があなた方を愛したように、互いに愛し合いなさい。まあ、イエス様を通して、神様が私たちをどのように愛してくださるのか、そのことを知って改めて、自分のことは神様にお任せして、また神様の配慮にお任せして、安心してですね、自分のことに関しては。そして、そのように神様の愛を知りながら、その愛の中で、自分を愛するとはどういうことなのかを改めて学び直しながら、またそこを癒されながら、隣人を愛します。愛は、自分の利益を求めず、まあ、変な言い方のようになるかもしれませんが、利己的に自分のことを求めないことが、実は本当に自分を愛する最良の方法だというわけです。神様がおられるから。神様に信頼して、自分のことは神様にお任せして、そして、歩んでいく。また、キリストが私たちを愛してくださったようにとあるように、どのように神様が配慮してくださるのかを改めて知りながら、そういう中で、自分を本当に愛するとはどういうことなのかを学びながら、改めてそのように、隣人を愛していく。愛は自分の利益を求めずであります。まあ、本当に私たちの心が神様を見失った時から狭くなりましたので、改めて神様を見上げて、自分のことは神様にお任せしていく道であります。お祈りいたします。恵み深い全能の父なる神様、あなたの御名を褒めたたえます。愛は自分の利益を求めずと学びました。自分の利益を求めることが決して自分を愛することではなく、そこには思い煩いが尽きず、また恐れも尽きないことを覚えます。しかし改めて、キリストが私たちを愛してくださったように、そしてキリストの愛を知り、そこに神様の愛を知って、その愛に自分自身のことはお任せしながら、自分の利益を求めるのではなく、生きる道があることを、改めて学びました。どうぞ主よ、願わくば、そのような光の中で歩めるよう、どうぞ私たちの心を広くしてくださるよう、また力を与えてくださるようお願いをいたします。御手に委ね、主イエスキリストの御名によってお祈りいたします。 アーメン。賛美いたしましょう。賛美歌の291番です。